愛媛大学研究室からこんにちは。
現在力を入れてやっておりますのは、あの松山市の鹿島というところで、鹿と人間がどのようにしたら共存できるかというようなことを調査しています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部生物資源学科二宮郁夫教授にご出演いただき、光合成の研究や愛媛県内での調査などについて伺います。
先生のご研究はその森林で多岐にわたる分野だと思うんですけれども、はいはい、中でも一番のご専門は光合成の研究。
そうですね、まあ、光合成というよりも、はい、もう少し細かい、
はい、
あの葉っぱが持っている働きとか、そういうのを調べることによってで、まあ、森林を修復していくときにも役に立つわけです。
森というと、はい、本当にこう大きくて、はい、広大なイメージですけれども、はいはい、やはりその森を知るためには、
はい、一枚の葉っぱのことですよね。
そうですね、先生、はい、何か今日はちょっと中学生高校生くらいに戻ったつもりであのお話を伺っていきたいと思うんですけれども、木は光合成をして何を作り出すんですか？
材料は二酸化炭素と水ですよね、
はい、
それでそれを動かす動力は光ですね、
はい、
で何を作るかっていうと、一番最初にできるのはお砂糖ですね。
砂糖、
正確にはブドウ糖っていうやつですけども、はい、それをまあ元にして生物の体を作ったりしますね。でまあその副産物として酸素ができます。だけども、
はい、
例えば今言ってまあ、お砂糖ができる、でもそれはお砂糖ができるだけなんですよ。そのお砂糖からエネルギーを取り出さない
と、はい
はい、これに熱を加えてやると燃えますよね、
はい、
燃えてやっとこっから熱というエネルギーが出るんですよ、
はい、
燃やすっていうのはどういうことかっていうと、はい、これと酸素と合わせると
エネルギー、先生、今これっていうのは砂糖でいいですか？
砂糖でいいですね。
はい、
燃やすっていうのはどういうことかっていうと、酸素を結びつけてるんですよ。で今度はさっき言った光合成と全く反対ですね、
はい、
お砂糖に酸素を結びつけて水と二酸化炭素を出すとエネルギーが出てくるんです。これを専門用語で呼吸って言います、
はい、ちょっと言います、命を感じました。
そうですね、
はい、そういった研究のためにその熱帯林にお出かけになって、はいはい、木の歯の様子ですとか、うん、そういったものをお調べになってるんですか？
うん、まあ、実際には二酸化炭素をどれだけの条件でどれだけ吸い込んでるかっていうことなんですけども、はい、実はよく考えると、はい、今光合成をするためには、まあ、二酸化炭素と水と光っていうのが必要ですよね、はい、
大切です。
で光はどっから来ますか？
太陽。
太陽ですね、はい、太陽は上の方から来るでしょ、
はい、
そうすると植物っていうのはうまく光合成をするために少しでも太陽に近づいた方がいいんですね、
はい、
だから背がどんどんどんどん高くなった方がいいんですよ、
はい、
ところが、はい、もうちょっと考えてみると二酸化炭素はどこでもありますよね、
はい、
ところが水はどこにありますか？
地中、
土の中にありますよ、はい、だから植物はすごい矛盾を抱えてて、太陽に近づけば近づくほど水から遠くなるんですよ。
本当だ、
遠くなっちゃうんですね。
はい、
だから熱帯だと50メートルぐらい、
まあ、
この辺だと30メートルぐらい、
はい、
そこで成長が止まるんですよね。水があげれなくなって、
はなるほど、ギリギリ行けるところまで
行く
で、はい、そこでバランスを保ってるんですか？
バランスを保ってるんですね。もう一つ熱帯とかすごい暑いところ行くと矛盾を抱えてますね、
はい、
今言ったようにその背の高いところの葉っぱっていうのは水から遠いわけですから、はい、水をなるべく節約しないといけない。
あ、そうですよね。
ところが特に熱帯の高いところっていうのは火がものすごく当たりますから、はい、熱くなっちゃうんです、ね、
熱い、
これ冷やさないといけないんです。で冷やすためにはどうしているかっていうと、はい、多分聞いたことあると思うんですけども、蒸散って言って、はい、葉っぱから水を蒸発させるんですよね。蒸発させると冷えるんですよね、
はい、
まあ、ラジエーターみたいなも
の、人間が汗をかくようなものですか？
そう、それと一緒ですね。そうすると今言ったことが矛盾してますね。
はい、
高いところに行けば行くほど冷やさないといけないから水を出さないといけない、
はい、本当だ。
でも水からはどんどん遠くなってしまうから水を節約しないといけない。
あら、
植物はまあ僕らいろいろ調べて熱帯とか調べたりするんですけども、その両方をうまくコントロールするしないと高い木になれない。木でも高くなる木と高くならない木とありますよね、
はい、
ものすごい高くなる木と、まあ、椿とか、まあ、ツツジなんかそんな高くならないですよね、
はい、
どうしてだろうかと思いませんか。要するにいろいろ調べていくと、はい、その冷やすのとそれから節約するのを解決できる木が背が高くなるっていうのが分かってきたんですよ。
進化してきたんですか高い木は。それで自分でいろいろ考えながら、
それは実はそうでもないっていうのがその後分かってきたんですけど、どうやってやってるかというと、はい、高くなる木っていうのは葉っぱの中を小さい部屋に分けてるんですよ、
はい、
で低い木っていうのは一つの部屋しかないんですよ。
葉っぱ一枚が部屋、
葉っぱの中の一枚がね、
はい、
で高い木っていうのは葉脈ってご存知、はい、葉脈がたくさんあって小さい部屋に分けてる、
はい、
だからその小さい部屋ごとに、水を出したり止めたりできるんですよ。こう再飲み状態で、
はい、
こういうことができると冷やすのと水を止めるのが割とちゃんとできるわけですね。で低い木は一枚の入れ物だからそれができないんです
。へー。
で、まあ、熱帯と、はい、それから愛媛県でもやってるんですけども、高い木をよく調べてみると、はい、全部今言ったように葉っぱの中が小さい部屋に分かれてる木が高くなってるんです。
葉っぱを調べればどういう木の成長の仕方をするかっていうの も
私ぐらいになるとですね、葉っぱ見ただけで
見た
これは高い木だって分かるね。
なんか精密機械のようですね。
そうですね、やっぱりそれをやらないとあんなに高い木にはなれないですね、やっぱりね。
先生やはりその高い木を研究するためには、
はい、
高いところに登って調査されてたって伺ったんですけど、
まあ今の私からは想像つかないと思うんですけども最高は70メートルぐらいの木が あって、はい、そこに一応はしごをかけまして、そのてっぺんまでこう登っていって、
はい、
でまあ、そこで光合成とか今言った蒸散を測ってましたね。
それはあれですか、一日の中でその、はい、例えば日の高さが変わってくるのでどう対応しているかとか、そういったものもご覧になるんですか。
そうですね、やっぱり一日測らないと、はい、光合成がどういう動きをしているか分かんないですよね。まあ面白いのは普通一日こう日が昇って降りてくると、はい、それに従って光合成も高くなって低くなるっていうんですけども、はい、実はそうではなくて、はい、午前中はその通り上がってくるんですけども、お昼ぐらいになるともう上がらなくなる。それはまあ水が足らなくなるっていうのがあるんですけども、さっきの調節をやり始めてね、はい、でそういう現象は今でこそ分かってるんですけど、昔はあまり分からなかった、で、業界ではね昼寝現象っていうんですよ。
そして先生、海外だけの研究ではなくて、はい、その愛媛県内でも調査、はい、研究をしてらっしゃるそうなんです、
はい、もちろんその海外でいろいろ学んだことをですね、地元で生かすっていうのがもう一つの目標ですから、はい、愛媛県の森でもやってます。ご存知のように今地球温暖化っていうのがあって、はい、まあ、少しずつ暖かくなってくる。暖かくなってくると四国ぐらいの規模だと山の高いところでも暖かくなってしまって、四国にはもうブナ林が、まあ最悪のシナリオを考えると四国ではもうブナがなくなってしまうであろうと言われてますね。だからまあそんなんもあって四国の石津とか大野ヶ原、
はい、
それから小田美山のあたりでブナ林の、まあ、今のブナ林はどういう状況でそれが年々どういうふうに変わっていくかなのかっていうのを調査してますね、うん、
そしてまたもう一つの研究としてはこれは愛媛大学の地域社会貢献の一環だということなんですけれども、
はい
はい、松山、はい、北条沖の鹿島という島を調査してらっしゃるそうなんですが、
は
い
は
い、
特殊な事情がありまして、はい、一つはまあ島であるということですね、はい、それからもう一つはまあ島であってしかも鹿島神社っていうのがあって人が入るのをこう拒んでますから結構古いタイプの森林が取り、まあ、残っているというのが一つですね、もう一つは鹿がいるんですよ。
いますね、
うん、で鹿がいて、まあ、本来照葉樹林であるところの植物を食べてしまって普通鹿は草食べます、
はい、
でその次に小さい木を食べます、
はい、
それはもう全部食べちゃったんですね。 でその次に大きな木の皮を食べるんですけども、美味しいやつはもう全部食べちゃってるんですよ。だから今残っているのはクスノキっていうのが中心で、はい、普通は食べれないんですよ、まずくて、
はい、
食べれないけどもしょうがないからそれをガリガリガリガリ食って、細々と鹿が生きていって、もちろんその食費がなくなっているので山がどんどん崩れて、
まあ、
ほっておいたら萩山になってしまうというようなことが起こっているわけですね。
もう山を守る力がその植物に
なくなっちゃってるんですよ。うん、でやっぱり僕らは森とも鹿とも人間とも共生する道があるんじゃないかというのの、まあ、あの一つのテストケースみたいな感じで、あそこ その今の林の状況とか、
はい、
あと鹿の食害の状況なんかを調べて、まあ、いい方向の計画、保全計画を作ろうと今してまして、まあ、一番それを判断するので大事なことは北条の人がどう思っているかですよね、まあ、だから住民も参加していただいて、じゃあここの島をどうしていこうか、でそれについてはこういう方法がありますよ、こういう方法がありますというのを一緒に考えていきましょうみたいなことをやっております。
本当にもうあの愛媛大学として地元地域のことから、
はいはい、
そのグローバルな視野までお持ちの先生ですが、
はい、
これから何かこう先生の目標といいますか、はい、夢といったようなものございますか。
ね、僕 の、まあ、あの森林に関わる研究をしていきたいんですけども、はい、僕は将来です、将来というかもう世界各地 の、
はい、
あの森林で学んだことを生かして、実はうちの裏山、いやまあ里山のを、
はい、
あのうまくやっていくのにそういう知識を生かし、最終的にはやっぱり地元っていうか、
はい、
あのうちの周りの、森林を、はい、まあ、うまく育てていこうと思ってます。
本当にそういった活動って少しずつですけれども、はい、各地でありますよね。
あります、あります、はい。
本当にこう自分の裏山から、
裏山からですね、
庭から裏山から、
結局そこが一番大事だと思うんです、皆さん自分の住んでいるところの周りの緑に意識を置いていくっていうのが、はい、逆に言うと世界の森林につながっていくと思います
。確かにそ
のこと言っちゃいます
あのよくニュースでその熱帯の森林がって聞いてもやはり遠いし、
うん、
その広さを聞いてもピンとこないところがあるんですが、
はいはいはい、
本当裏山のことだったら、
はい、
自分の生活の中ですからね。
そうなんですよね。
そういうところを見ていくことが大事なのかもしれないですね。
大事だと思いますね。
楽しいお話をこの葉っぱ一枚拾って裏葉脈とか見てみたいと思いどうもありがとうございました、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部人文学科江部須光准教授にお話を伺います。お楽しみに。